兄さん、スイッチでなんかおもろいもんないんすかね。
ああ、最近触ってないからな。ちょっとあの店員さんにおすすめ聞いてみようか。
いいっすね。すみません。
はい、なんでしょう。
最近おすすめのスイッチソフトってなんかありますかね。
あ、おすすめですか。あ、そうですね。レースゲームでしたら、マンティスバーンレーシングっていうのがありまして、ド派手なドリフトをかまして、ライバル車をぶっちぎれ、あ、ちょっと、ライバル車をぶっちぎって、あ、すいません、ちょっと、ド派手なドリフトをかまして、ライバル車をぶっちぎって、オンライン対戦対応、オフラインでも最大4人同時対戦可能な、ダイナミックバトルレーシングゲームっていうのが、ダイナミックバトルレーシングゲームっていうのがあります。
兄さん、なんか声高くなってますね。
高いといえば、スチームワールドハイスト。長弾あり、ヘッドショットあり、誘爆からのダイナメージあり、これこそが宇宙最大のハイスト、かっこ略奪劇だ。
ハイと高い、テンポよくかかってるんですね。
テンポといえば、ラノータ。絵本の世界をモチーフにした新感覚リズムゲームをおすすめです。
圧がすごい。これ全部どこのゲームなんすか？
これらのゲームはですね、フライハイワークスのゲームでして、フライハイワークスというのは、楽しくゲームを遊ぶために、楽しいゲームを、皆さんに、お届けすることを目標にしているゲーム会社です。
うわぁ、めっちゃ詳しいじゃないですか。
はい、私、ここのもんですね。
本体自ら？
お疲れ様です。
はい、どうも。
ねえ、もう、京都は40度行くか行かんかみたいなことで。
はい。
兄さん、なんとですね。
うん。
今日は、
おう。
ビッグゲスト。
なんでしょう。
我らが、
はい。
オフィシャルパートナー。
ほう。
フライハイワークスの、
うん。
高社社長さんに来ていただいております。
なんと。
どうぞ。
お久しぶりに。
どうも。お久しぶりで。
ああ、お久しぶりでございます。
お久しぶりです。イージードゥダンス。イージードゥダンスというので。もう、なんか最近ずっとゲームしてる印象のあるコースですけど。
ああ、なんかやってはりますね。夜通し。
あ、そうですね。むしろあれがやりたくてやってるぐらい。
徹夜ですからね。
もう、ロックマンえげつなかったね、あれ。
クマは正直僕もびっくりしました。いや、だってあれシリーズ全部ってい
う。そうですよ。一作ちゃうよ。うん、
1から10まで。あ
10までよ。10って
。やり終えるまで帰れない。
帰れない。そうですよ。
うまいことこれ10作にかけてくるっていう。
あれ、何が気の毒って、まあやってるコウさんはいいけど、前のスタッフよね。
いや、本当に僕はいいんですけど、もう、隣にいる子なんて女の子ですし、本当にいいのかなっていう、その夜通しやらせてみたいな。
ですよね。もうちょっと。
スタッフの方も、本当に、ちょっとあれのせいなのかちょっとわかんないですけど、こうちょっと、その後体調悪かったっていう。
ゲームは遊びじゃないですからね、もう。そらね、コウさんとか、もう、シシラさんたちに
とっては。すごいと思う。別に次の日休みちゃうからね、これ。
だって僕、びっくりしましたもん、朝もう起きて、
うん、
まだや
ってる。まだやってるって言ってたもんね、ほんと。
そうです
ね。もうね、この世の終わりみたいな感じでもう。
すごい、ね。
まだやってる、すごいな。リアルもう GX じゃん。
まあ最後、本当にちょっと目が開いてなかったんで、映像見て。本当にずっと細めで見てる感じでした
もんね。ロックマンはもともとやっぱり好きっていうのもあったんですか？好きですか？
まあ、ちょっと7と8が正直あんまり慣れてなかったので、うん、
はい、
番組展開的にも若干ピンチ的な感じはあったんですけど、はい、で、まあ、1、2、3と7、9は、あ、9と10は慣れてる方だったんで、
うん、はい、
7と8ぐらいが本当に眠気のピークで、 9と10に入ってたら、こう、一周回ってテンションが上がってる状態な感じでやって
た。いやー、計何時間ぐらいやってましたっけ？
昼の12時にスタートして、で、次の日の朝8時まで
やってた。すごい。すげえよ。
およそ18時間とか。
それでも20、ジャスト20時間。
あ、ジャスト20ですか。
でもそれで終わったっていうのもすごいですよね。
まあ平均2時間っていう感じです。うん、はい。
すごい。
もうしませんわ。ね、
すげえわ。
いや、僕なんかマルディターやるのに、うん、もう6時間7時間でもう、うん、なんですか、鼻血出そうになってましたからね。うん、しかもクリアした思ったら、何ですか、モーラの涙が足りてへん言われて。
そうそうそう、あれね。
そうそう。で、もう、あれですよ。秘密基地全員集合の豊地さんにバトンタッチする。めっちゃ盛り上がりましたけど、ま
あ、あの、マルディタカステラに関しても、あの、多分第1回放送で、あの、やった映像が残ってます。
はいはいはい。
あ、そうなんですか。
はい、ぜひちょっと見て。
ありましたね。
今月末は、一応今予定ですけど、あの、スプラトゥーンをやること、
はい。あ、もう、
これは。
そこですやん、
はい。題名は、あの、はい、腕前 X になるまで、うん、楓満面見でやろうと思う。
なんなんですか、それ。
腕前、いつからチャレンジするってことですか？
いや、あの、現状、まあ、そこに、まあ、近いところに。
ああ、びっくりした。
で、満面見っていうのは、
はいはいはいはい。
イカの掛け声で、
はいはいはいはい、まあ、
ナイスとかそういう掛け声で、はいはいはい、まあ、ちょっとそれにかけて、
すげえ。
いやーもうね、うん、まあアクション得意っすよねやっぱり、う
ん、まあ、
う
ん、比較的得意なジャンルなのかもしれないです、
ね、うん、いや得意っていうレベルじゃないと思うんす。
うん、
でも、うん、でも確かになんかロックマン1から10をあのぶっ通しでやったっていう記録は多分公式には多分誰もやってない。
もうあれあの、うん、なんギネス的な。
そうです、公式には多分ないと思うので、う
ん、ちょっと申請した方がいいんちゃいます。
あ、まあ、鈴木拓じゃないですけど、あの、あれ以降誰を見ても、うん、でもあなたロックマンやってないでしょっていう。
ね、いや、もう今後の、その、シシララ TV さんでの活躍も、こうご期待ということで。
うん、本当に、ちょっとそっち、あの、もう YouTuber 方面をちょっと伸ばしていこう。
なるほど。
なるほど。こうご期待ってかかってるんですか、今のは。大丈夫ですか？
たまたまですわ。
大丈夫ですか？
拾います、そこ。
ちょっと気になって。
暴れラジオスさんの第166回、
うん、はいはいはい、
になります。
ええ、
はい、暴れラジオスさんは私、中ちゃんマンと兄さんことしぎちさん、プラス、今日はフライハイワークス、コウさんで、適当なことを浅い知識で恥じらいもなく話すポッドキャストです。ということで、
はい。
もう、夏ですけど、コウさんも暑さにやられてませんでしょうか？
いや、本当に、あの、極力、外に出ないように。うん、はい。あと、夏ですと、夜道に G が多いんで。はい。ちょっと僕が一番苦手なやつなんで。
なるほど。
早く、はい、早く夏が終わってほしい。
いや、もう、ほんまに、ちゃんと寝てます？
ほんまね。
ね、まあ、よく皆さんに、言われますけど。そうですね。うん、まあ、ちょっと最近、比較的寝てないのかもしれないですけど。
いや、はい、めちゃくちゃゲーム出てますよ。びっくりしてるんですけど、僕。
なんか、ちょっと前も、神子かなんか、やってはったでしょ。
あ、そうですね。
神子もやってます。
やってます。
そうそうそう。
まあ、まあまあ、寝る 寝るのはまあいつでもできますから、頑張ってやろうって。
いつでも寝れます。っていうのが寝れてないっていう話でしたからね。
そうですね。やっぱり、もう、まあ、確実に、ブラック企業であることは間違いない。
まあ、一応今、昇竜入れますけども。
入りましたけど。
バンティス・バーン・レジングなんですけど、はい、つい何回か前の時に、はいうん、僕と兄さんで、はい、アーケードのなんかちょっと話をした時に、はい、昔、あれどこやったかな、上から見下ろす感じの4人でこうハンドル握って囲ってやるゲーム、すごい面白いんですっていう僕話をさせてもらったんですよ。
はい
うんで、その時に、それと全く同じ視点のマンティス・バーン・レーシングの情報が出てきたんで、うん、何このタイミングってずっと思ってたんです。いや、もう、コウさん、そんなんね、ラジオさんで僕がそんな言ったために、それに近いの出してくれはって、もうほんますいませんと思ってたんですけど、
うん
そういうことやったんですか、やっぱり。
そういうことやったんですか。
そう、ですね。
言わせられてる感がすごいよね。台本通りやから。
そうですね。全く関係ない。いや、でも本当にラジオさんドライバーズクラブで、本当にちょっと取り上げていただいて、
はい、
売り上げ的にも助かってる
って。いや、
あるもんです。いや、何ですかね。25秒っていうか30秒にさ、切れます。
さ、切ってますよ。よう言いますわ。ほんま、とっくに切ってますよ。
まだ切れてないですけど。
切りました。28秒も出ましたよ。
うん。
はい。
1分30秒フラットショーいうのも用意してるんですよ。
あれね。うん、
だから、ゲッチュロボさんが1分29秒、99秒やった
ら、
うん、あと、ほんま01秒っすよ。
うん、
すごいな。でも、そういうのに乗っかってきてくださるリスナーさんもすごいありがたいなと思う。
本当にありがたい
ですね。
もうこんな流れでいきなりなんですけども、
うん、
アバゲのコーナー行きたいと思います。
あは急やな。
ですね。
はい。
はい。もういつも通り撮ってますからね。はい。暴れラジオさんゲームコーナー、暴ゲーのコーナーは暴れラジオさんと果実さんの提供でお送りいたします。はい。
はい。
今回は1996年、7月19日発売、ネオジオ CD、フットサルザウルス。
ザウルス。
タイトル名通り5対5で行う狭いフィールドで行うミニサッカーが題材のスポーツゲームということでいただいてるんですけども、
う
ん
う
ん、
ほう
1996年の時点でフットサルっていうキーワードがもう出てたんですね、
うん、
フットサルってもうだいぶもっと後やと思ってました。
いやそんなことないでしょ。
そうですか。
うん
ちょっとね、YouTube とか動画ちょっと見させてもらったんですけども、もうやっぱり SNK だけあって、サッカーボール蹴る音とかがね、格ゲーの打撃の音しましたわ。
ほう。
ズッシー、ズッシー言うてね。
はいはいはいはい。
兄さん、どうしたんですか？リアクション薄すぎじゃないですか？
いや、全く知らないんですけど、これ。
いや。
新作ですけど。2018年新作ですけど。
いや、これまだ兄さん働いてた時期やと思うんですけど。うん、
ゴリゴリにいた頃ですけどね。
ですよね。
あったかな、こんなん。あったんですよね。
出てますからね、うん。
事実ね。サッカーはいっぱいありましたけどね。確かに。
ああ、まあ。J リーグもできて、まだあったかい時期でしたからね。
とするとあったんやね、こんなん。へえ。
コウさんはスポーツゲームとかはどうですか？
スポーツゲーム、まあ、主にやってたのは野球のゲームですね。
はい。はい、
でもファミスタすごい大好きですし。
いいですね。
で、ちょっとパープロはノータッチ、実はちょっとノータッチなんですけど。
はい。
で、その後、なんかナムコさんから出てる、熱中プロ野球っていうやつをやってましたね。
あ、熱中プロ野球。はい。はい、
で、サッカー系で言うと、はい、セガから出てる、
はい、
バーチャストライカーはすごい。
はいはいはいはい。
あー、バーチャストライカー。
うんうん、で、その後に、僕、もともとアークシステムワークスっていう会社に、勤めてたんですけど、
はい、はい、そうですね。
そこで出てる、まあ、カジュアルゲームで、アークスタイルサッカーっていうやつがあるんですけど、
へー。
で、そのゲームを、まあ、ディレクションすることになりまして、
はい、
で、そのゲーム、ディレクションしてるときに、まあ、サッカーのゲーム、どうやって作るのか正直わかんないんですけど、
うん、はい。
バーチャストライカーが、もう僕の中でバーチャストライカーって言ったら、もうセンタリングからのシュートしか入らないみたいなイメージがあるので、もうその作る人たちには、まあ僕もサッカーどうやって作ったら面白くなるのかわかんないけど、とにかくセンタリングからのシュートに関しては、もう連打だけで成立するようにしてくれっていうふうに言って、で、その通り作ってもらったっていう、まあ、記憶がありますね。あまりその、要はセンタリングにちゃんとタイミング合わせてシュートじゃないと入らないってなっちゃうと難しくなりすぎちゃうので、もうとにかく連打で勝手に合わせるようにしてくれっていう指示を出したっていう。
なるほど。
今それからちょっとその話を思い出しました。
いや、確かにね、うん、バーチャストライカー僕ゲーセンでようやってたんですけど、
うん、
勝ちに行く人はもうとにかくラインスレスレの横を突破してもうクロス上げるっていうのをとにかくやってたイメージがありましたね。なんやったらそのラインスレスレからそのゴールラインもこうなぞっていくぐらいドリブルしていくみたいな、これもうもはやサッカーじゃないなっていうようなうん、うん、まあ、いうような感じだったんですけど、まあでも結構人気があってやってる人多かったっすね、
はい、
うん、まあ、兄さんサッカーブロールは、は
い、なんですか、
作った時はなんか思い出とかありますか、
うん、思い出って、だから前も言ったけど全員サッカー知らなかったからね
そっから
本屋行って行くとこから始まったからね。
なるほど。
はい。で、
かつ、
そうですよ。で、参考にしたゲームはあれですからね、前も言いましたけど。
何でしたっけ？
熱血高校やからね。
あ、そっか。サッカー部。
はい。サッカー部やからね。
まあ、そういうとこからね、ゲームってね、
はい、
作られてい
く。ですです。
はい。今回は、ネオジオ CD、フットサル、紹介させていただきました。
はい。
桃屋のさんのオールデイズ・ザ・ネッポンは、オールネポで、原作。
というわけで、
はい。
今日はですね、
うん。
もう、コウさん出演していただくのが、どれぐらいぶりですか？
もう、軽く1年は経ってますよ。
1年ぶりぐらいですかね。
もっと前かも。
マルティータ、休養する前でした。休養、復帰して
すぐぐらいやったと思うんですよ。
じゃあ、約50週間なんで1年ぐらい。
うんうんうん、ああ、ですね。
うん、
いやもうね、いや、その時に、うん、エンディングトークか何かで、
うん、
野球の話をとかって言ったと思うんですよね。
ほうほう。
で、僕もやっぱり野球好きなんですよ。
うん、
で、兄さん野球興味ないじゃないですか。
うん、
でももうそんなん関係ないなと思って。うんうん、僕は、
野球の話、
コウさんがもう、はい、
うん、
DeNA ベイスターズのファンやいうのは知ってますので、
うん、
はい、
今日は、
コウ、
社長の語る、
うん、
DeNA ベイスターズの会を、いうことでね、
うん、
牛舎の宮殿、カッカさん、聞いてますかっていうことで。 もちろんのゲーム大好き DX、もちろんさん聞いてますかということで、ね。
はいはい。
ツイッター界隈、ベイスターズファン、もう結構いますんで。
そうなんですか。
そうなんですよ。
はい。
まあ、関東で言うと、やっぱり人気球団って言うと、やっぱジャイアンツが結構中心になってくると思うんですけど、
はい。
で、コウさんがお働きになってるところも東京じゃないですか。
はい。
これ、なぜこれ、ベイスターズに行くのかっていうところ、はい、
まあ、そもそもなんですけど、僕、10歳まで、埼玉に住んでまして、
はい。
この時全然、テレビって言ったら、日テレだと思うんですけど、うん、なんか、毎日野球の番組やってて、
はい、
で、なんならそれによって後ろの番組がずれるぐらいの感じの優先順位でやってましたし、ロー・メイシュっていう台湾の選手がいて、まあ、それもあって、僕、すごい巨人応援してましたけど、
ロー・メイシュ、そうですね、高めのね、高めの、外角高めがすごい強いんですよ、はい。めちゃめちゃホームラン打ってるのは覚えてます。はい。はい、
アジアの大砲と呼ばれてるローメ
シ。ですよね。はい、ローメシ。
で、まあちょっと、後になんか、打つときになんか左手が離れちゃうみたいな、なんか癖があるらしくて、なんか、その、成績が良くなくて、なんか帰っちゃったらしいんですけど。
最初すごかったんですけどね。
最初はすごかったんですけど、
はい。は
い、で、後に、まあ日本に、2006年の時にまた住むようになりまして、まあそれ以降も別に普通に巨人の方が好きだったんですけど、
はい、
ある時からニコニコ動画が、楽天の主催試合をやるようになったんですね。無料で。
はい。
で、それを、まあニコニコ結構ヘビーユーザーだったんで、自然に楽天の試合を見るようにはなってたんですね。
はい。
その後に、DNA もそれをやり始めたんですね。で、
はい。
で、そこから自然に、で、その時期ってだんだんテレビでは逆に中継やらなくなって、
はい。
野球を見たくても見る環境がないような状態だったのに比べ、はい、楽天と DNA の試合は見れるようになっていて、で、なんか DNA の、あの時 DNA って本当にものすごく弱くてですね。
はいはい。
8回、裏なのに、8回裏で5点リードしてても、なんかまだ勝てるとは確信できないような球団だったんですよね。
まあ、ああ。
いや、本当に激弱だった。はい、本当に、当然の秘密というか、今横浜銀行って言われてましたから。
横浜銀行
はい。あそこから借金を、お金を引き出すっていう、借金を
回収
できるっていう。
はい。すでにね。はい、はい、はい。
でも、まあそういうなんか応援違いがあるというか、で、そのやってる人たちは結構必死なんですよ。で、そういうところがなんか応援違いがあるっていうふうになんか感じちゃってですね。で、まあ巨人って結構横浜、横綱野球っていうんですかね。まあその、
はい、
勝って当然みたいな感じだったので、まあ以前はですね。だったので、ちょっとだんだんこう、横浜 DNA に惹かれるようになって、
はい。
まあ、基本ニコニコ動画の影響でしたね、あの時の。
へ
ぇ
ー。
はい。
あ、そうなんです。あ、はい、っていうことは、98年の優勝、はい、マシンガン打線の時は、特にベイスターズのひいきではなかったっていう。
そうですね。そこを本当にわかんないって感じです。
ああ、なるほど、なるほど。
はい、まあ、知識としてはありますけど、体感はしてないっていう。
ああ、そうですよね。はい、ああ。いや、確かに、2002年とか2003年のあたりは、ベイスターズ結構きつかったと思うんですよね。
シーズン144試合やって、はい、100敗を回避できるかできないかっていうのが、まあ、そんな目標だったりするんで。
いやわかります。90年代のタイガースがまさにそんな感じだったので、弱いけど応援したくなるっていうのは、
はい、
なんかわかる気がするんですよね。
はい、で、うん、で、近年は横浜だんだん強くなってきてて、
うんう
んうん、で、選手はみんな若手ですし、うんうん、結構周りの、なんていうか、もう最初から根っからの巨人ファンの人も、なんか、 よく横浜いいよねって感じで、羨ましがれ出るようになって
る。うん、うん。本当に。だから自前の選手で育って、筒香選手があんなにもパンパカ打つっていうのは、いや、やっぱ羨ましい。100歩譲って横浜球場が狭いにしても、あれだけのスラッガーはなかなか育たないと思うん
ですね。そうですね。はい。うん、いや、本当に頼りになるというか。
です。
はい。
で、その前は、まあ、ジャイアンツ行っちゃいましたけども、村田さんいたじゃないですか。は
い、ああ、いましたね、いましたね。
常に自前の大砲がいるなっていう感じはあって、
確か
に。タイガースはね、結局、そこを外国人に頼らないと、はい、なんか育たないっていうのがあるんですよね。
まあ、詳しいことは僕わかんないんですけど、はい、昔って巨人がこう、金満球団って呼ばれてて、
で、はいはいはい、
よその4番を引っ張ってくるみたいなイメージあったんですけど、で、若干いつからか、ちょっとタイガースもちょっと似たイメージちょっとできちゃった。僕否定できないような気がするんですよね。
はい、そうですね。星野さん時代からですね。
はい。ちょっとあまり、はい、ちょっとタイガースファン怒らせると怖いんで、確固たることは言えないですけど、なんか、
はい、
はい。そんな感じはちょっとありますよね。
タイガースの場合は、野村監督がちょうど2000年ぐらいに、
はい、
就任した時に、
はい、
フロントにすごく文句言ったんですよね。で、タイガースって、
はい、
一番いけないのが、ファンが甘やかし、ファンは結構、いやいや言う、結局甘やかしてるのはファンなんだ。
はいはいはいはい、はい。
っていうのが、結局負けてもお客が入っちゃうもんで、
はいはいはい。
オーナーは逆に優勝してもらっちゃ困るような、
なるほど。
感じの経営の仕方を、してたんですよね。
なるほど、なるほど。
選手の年俸も上げなきゃいけないですし。
なるほど、なるほど。勝っちゃう。
そこ、そうです、そうです、はいはい。で、そこそこやってもらって、で、結局優勝しないで終わるっていうぐらいが、はい、オーナーにしてみれば一番美味しいっていうところで。で、野村さんはもうそこを改革しないことには、優勝なんだっていうところでだいぶ強く言ったらしく、で、それがベースにあって、星野監督に変わった時に補強をするようになっていったっていうのは、で、本気に取りに行ったのが金本選手であったりとか、他の選手であったりするんですけど、そのあたりからですね、なんか補強に結構お金をかけるようになったのは。
はい、はい、はい。
で、それまでは、名乗りは上げたんですけども、本気で取りに行ってないみたいな感じだった。
なるほど。
で、結局、ジャイアンツさんに、はい、どうぞっていう感じだったっていう感じですけども、はいはい、ここまでの野球のトークなんですけども、バンドエイジさん、どんな感想ですか？
僕はね、オフシーズンにジュークボックス売り歩いたんやで、しんすけ。よう折れたわ。
野球の話なんですけど、バンドさん。
ジュークボックスやで、しんすけ。あと、ゆで卵はそんな好きやないんやで、わしは。
達川さん、ちょっと変わってもらっていいっす？
誉れであります。
達川さん、そんなっちゃうでしょ。
誉れであります。
誉れであります。
貴乃花です。
高野花関係ないじゃないですか。達川さん、達川さん、どうです、いかがですか？
どこまでであります。
断固高野花なんです。野村監督はどうですかね？
あら。どうもすいません。何ねえ。
マツコデラックスでしょ。
あら、まあこちらそうですか。
兄さん、兄さん、兄さん、兄さん、
何ですか？
一応掛布さんとノムさんと達川さんと、
はい、
バンドさんは、
はい、
松村さんの見てちょっと予習しといてくださいは、
いや、そんなんそのままやっても松村になるだけやから面白くないやん。
こうプロデューサーの言うこと全然聞かへん。
はい。そんなん別に俺、野村とかどうでもええが。
今セントラルリーグはですね、
うん、
順位的に行くと、もう広島カープがぶっちぎりなんですよね。
はいはい。
はいはい。で、その次に7ゲーム差でジャイアンツ。
うん。
はい。
で、3位に DeNA。
うん。はい。
で、ヤクルト、阪神、中日となってまして、まあまあもう、去年と同じで、広島はもう優勝するだろうなっていうような感じですけど、
そうです。
まあ、2位からね、6位は、正直、はい、CS 全然狙えるんですよね、これ全部。
はい、全然狙えますね。
そうなんです。で、去年は、その CS 勝ち上がったのが DeNA っていうこと。
はい、はい。
まあ、今年もラミレスさん CS 一暴れするんじゃなかろうかというところなんですけども、今 DeNA の調子的にはどんな感じなんですか？
まあ、DeNA だけの話で言うと、まず、不調だった桑原っていう、一番バッターが、夏いい感じですし、で、もともとロペスっていうすごい打つ外国人の選手が、
結構
休養してたんですけど、
はい、
復帰して今日もなんか打ってましたし、
で復帰しなくていいんですけどね。はいはいはい。
前半戦本当になんかシーズン始まる前は左の投手王国とか言って、3人左の先発選手とかいたんですけど、全部怪我して、はい、出れないみたいな感じだったのが、まあ、ようやく帰ってきた感じですし、
はい、
まあ、ようやく、なんか、よく、あの状態で、この位置に、まあ、入れるなっていう状態なので、まあ、ここから、うん、本当に、多分、上り調子な気はしますね。
あ、なるほど。
はい、っていう。
一つ、まあ、お詫びというか、謝らないといけないな、っていうのが一つありまして、ヤマト選手なんですけど、
あ、はいはいはい。
結構エラーしてるイメージがあるんです。
だって来て初めての守備機会で、エラーして
る。はい、ですよね。僕、タイガースでヤマト選手、すごい、もちろん見てるんですけど、
はい、
いや、本当に9回3本指に入る守備力の持ち主だと思ってるんですよ。
はい、
ただ、にしては今年失策が多いなと思ってまして。
そうですね。うちもそれ聞いてて取ったみたいな話だったのに、なんか、初めての守備機会で、タイムリーエラーとかしたらしくて、そうですね。あれ聞いてたのと違うな、みたいな感じではあったっていう。
そうです。打撃はね、正直2割そこそこは、はい、まあまあ、そんな感じなんですよ。
はい、はい。
で、まあ、ラミレス監督は、そのバントのあたりのことも言ってましたけど、バントもね、結構、あんまりね、成功してるイメージがタイガースじゃなくて、
はいはい、
正直守備の人っていう感じだったんですよね。
はいはい
はい、センターラインどこ守らしてもいけるっていうイメージなんですけど、はい、でもその守備がもう現時点で結構8失策あるんで。
そうですね。
はい、今どうですか、はい、
ただ、まあその元々ショートを守ってた、まあ倉本っていう選手がいるんですけど、
はい。
そうね、まあちょっと倉本選手の悪口になっちゃうんですけど、まあ、まあ、ファンの間ではどういう評価かっていうと、まあ、ヤマトは守備範囲が広いから、まあ、普通の人じゃ手も届かないようなボールに、まあ、手が届いちゃうから、こう、まあ、失策が多くなっちゃうと。
ああ、なるほど。
で、まあ、倉本選手とかは、まあ、よく言われてるのは、何でもないボールをファインプレーに見せるのが上手いと言われていて。
完全に悪口。
まあまあ、僕が言ってるわけじゃなくて、ツイッターとか、実況とか見てると、まあ、そういう声がよくあるっていう。はい。一般論ですね。一般論。
あ、なるほど。
その違いもあって、なんだかんだで、ヤマト、選手が、やった方がいいんじゃないかなっていう気はします。ちなみになんですけど、
はい、
個人的には、柴田っていう、若手の選手がいるんですけど、
はい、柴田選手。
正直、どっちかというと彼の方を出してほしいっていう感じですね。
ああ、守備を、っていう意味では、はい、っていうことですね。
はい。まあ、そこそこ守れますし、あと、はい、去年のそのソフトバンクとかとやってた時に、この打ってる時に結構ファールで粘る感じがあって、あんまり横浜にはいないタイプの選手なんですね。その癖者感というか、うん。
なるほど。
なので、正直、ヤマトが来るっていう話になった時に僕が一番嫌だったのは、ああ、柴田もっと出して欲しかったのにっていうところですね。
ああ、若手を伸ばして欲しかったっていうところなんですね。ああ、タイガースもね、若手がね、なかなかね、こう、やっぱりキャプテンマークをね、こう、福留が巻いて、4番打ってる時点で、後々心配だなっていうところはやっぱりあるね。
今日の3番4番も福留、あと糸井でした
から、うん、そうですね。
もっと大山とかにやらせてあげてほしいですよね。
ああ、わかります。
DNA で言うと、あと、はい、8番をピッチャーにするっていうのが、ちょっと面白いところですよね。
ああ、ですよね。大和選手は、もしかして9番とか。
たまに打ってたりします。
いますよね。
まあ、普通9番っていうのは一番弱い打者、つまりピッチャーにやらせたりするんですけど、
うん、
横浜は謎の8番ピッチャー理論でこうやってて、はい個人的に、DNA がこれを、こういう作戦をなぜ取ってるかっていうと、ちょっと個人的な解釈としては、はい、一時期、はい、筒香があんま調子が良くなかった時期があって、で、筒香3番、ロペス4番でやってた時期があったんですよ。
はい、はいはいはい。
でも、多分なんですけど、ラミレス監督の中では、まあ、ピッチャーを8番にすれば、あなたも4番だから、みたいな感じで、こう、ダブル4番作戦だったんじゃないかなっていう気が、そんな気が、しています。
で、ここ最近の横浜なんですけど、
はいはい。
どうですか？いけそうですか？
まあ、上り調子なんですけど、まあ、やっぱ、はい、まあ、正直、選手層そんなに厚くないですし、
ああ、そうですか。
経験が少ないっていうところで、
はい。
ああ、やっぱ、肝心な時に手が震えちゃうというか、
ああ。
去年最後ソフトバンクに負けたのも僕、それに似たことだと思っていて、変なところで、本当はなんか、あそこに投げればよかったのに、あそこに投げちゃって、で、点取っていっちゃって、で、やっぱ、王者の経験が熱い、ソフトバンクにやっぱしてやられたっていう。まあ、去年のあれは僕負けた方が良かったと思うんですよ。あんな間違えて勝っちゃって、調子、俺たち強いんだ、みたいな感じになっちゃうと僕は良くないと思ったんで、まあ、あれくらいが正直、ちょっと夢を見るぐらいがちょうどいいなと思いました。
まあ、雨絡みのなんだかんだありましたけど、
はい、
まあでも、あれ、雨絡みなくても、
はい
クライマックスは多分もう言ってたような気するんですよね。
まあまあ、そこはもう若干ギャップ性というか、まあ、うん、何回かやったら結果違ってたかもしれないですけど。
まあもうあそこでトントントンって乗っていった感じはありましたもんね。
そうですね。まあ正直調子はすごい良かったんですけど、まあやっぱ、最後の最後で、やっぱその、本当の王者だったらいけてたところをいけなかったっていうやつ
ですね。ああ。何ですか交流戦でセリーグのチームがすごく負け越すじゃないですか。
はい。
このパリーグとセリーグのこの差、何やと思います？
いや、やっぱりよく言われてるのは、やっぱ9番打者、その DH 制ですよね。
うん、うん、ですよね。
はい、やっぱ単純に、その、うん、打者、に対する機会が9分の8ですし、
うん、
で、こう、ピンチになったら、まあ、なんとかピッチャーまで回して、うん、終わらせるみたいな逃げがあるのに対して、パリーグはそういうのないですから。
うんうんうん、
まあ、あとは、まあ、ここ数年ずっと、パリーグの方が、いい選手をドラフトで引いてるっていうのも、まあ、理由だと思いますけど。
それはめっちゃ思います。
はい。
うん、特に日ハムですよね。
はい、うん。そうですね。で、セリーグが弱いのって、 僕、巨人が弱くなってるっていうだけの話だと思っていて、他のチームは結構別にそんなに、今まで通りなんじゃないかなっていう気はします
ね。ああ、なるほど。コウさん、野球めちゃめちゃ喋れますね。はい、ゲーム屋さんですけど、ゲームと同じぐらい喋ってるような気がするんですけど。
普段野球の話って、僕、うん、結構すぐ何かを野球に例えたがるんですけど。
はいはいはい。
年々ですね、はい、野球の話をしても、ピンとこない率が年々高くなってますね。
どういうことですか？
いや、なんか、例えば、うちの会社のメンバーなんて、
はい、
横浜みたいなもんですから、ははは、っていう自虐ギャグが全く通じないっていう。
それは、例えば誰に言うんですか？
いや、もう、飲んでる時とか。
あ、なるほど。
いや、本当に御社に比べたら弊社なんて横浜みたいなもんですからっていうのを、なんか、ポカーンとされるんで。
まあ、でも去年、日本シリーズ行ってますからね。
いや、弱い時の横浜っていうのを、なんか、
あ、なるほど。
ピンと来ないというか。
ああ、
全然、ね、これもう、満塁逆転ホームランみたいなもんですね、みたいなのを全然ピンと来てくれないので。
ああ。
まあ、それもこれも、やっぱり野球中継をしなくなったからですよね、テレビで。
そのあたり、マツコ・デラックスさん、いかがですか？
くしゃげですか？南森町の？もう閉めましたよ。僕の借金がですね、いくらあると思ってるの？僕ですよ。掛布ですよ。
マツコデラックスって言ったらマツコデラックスやってくれないです
ね。掛布企画はもう閉めましたよ。
ニーザーズ、それやったら僕の方がうまいっすわ。
じゃあお願いします。ねえ、掛布さん。
筒香くんはですね、やはりですね、この DNA を自分が背負うんだ。
兄さん止めてくださいよ。
あ、上手やな。
僕だけですやん。
上手やな。
僕だけですやん。
伸びたな。
怪我して
伸びてるな。腕上げたな。
かけふさんいかがですか。かけふさん
今出てきたやったから。
いや、だから、もう、そこ、もう一回兄さんがやったらいいですやんか。もう、兄さんがやったらいいんちゃうんすか。
何がですか？
かけ方を今やったらいいですやんか、もう一回。
誉れであります。
これ、鷹の花でしょ、それ。
はい、次。鷹の花です。次行ってください、次行ってください。
坂東孝さんいかがですかね。
誰が坂東やんって。
どうですか今の。今の没シュートでしょ今の。てれってれってでしょ。
なんか先ほどゴッドタンで、なんか、
はい、
日村が、はい、なんか誰がバンドエイジやん。
誰がバンドエイジやん。難しいっすからんで。
生から入ってね。
これ生から多分コースは通じないと思うんですよ。ね、ローカルです
から。兵庫ローカルですからね、これ。
生から言っていい、はい。
ちなみに、しがちさんは、はい、なんかワールドカップとか見られたんですか？
いえ、全く。
もう、スポーツ。
やっと会ってくれて、もう、ほっと一息っていう。
なんです か、
うん、はい、うん、見るよりやるのがスポーツやが格言でしょ、
はい、
兄さんは、
はい、
僕はやるより見るのが
スポーツ。別にだってあんなどこでしたっけ、優勝したフランスでしたっけ、どこでしたっけ、
フランス
でしょ、ですよ。嬉しいかい、うん、
いや別に嬉しい、
あでしょ、
ね、サッカー自体は、うん、数年前よりちょっと熱が冷めてるんですか。うん、どっちか言ったら、うん、まあ、プロ野球見てる方がおもろいなっていう感じですね。あ、そうです、うん。
もっとカーリング見たってよ。
カーリング、
うん、あんなにみんな好きやったのに。
今、だって、全然陶器関係ない
です。自分で探しに行きなさいよ、情報を。
北海道までですか？
いや、ネットとかでもっとカーリングの話しようよ、もっと。
カーリング娘 CM 出てましたよ。
CM なんかどうでもいいね。あんなもん小銭がチャリンチャリン。
あの、ベイスターズの話、戻しましょう。いや、でもね、ベイスターズね、いい選手、選手層薄いって言いますけど、僕、バッターはね、結構ね、あの、梶谷とか、
はいはい、
めっちゃいい選手揃ってると思うんですよ。梶谷なんか足も速いですし、ホームランも狙いますし。
そうですね、まあ、
うん。
ただちょっとまだ、ギャンブル性が高い選手ばっかりっていうか。
あ、そうですか。
まあ、一時期の巨人で言う大道とか。
ああ、懐かしい。
もしくは今の巨人で言う亀井ぐらいの。
ああ、亀井。
もう困った時のこの人みたいな感じのキャラがちょっと今いないんで。
ああ、なるほど。
まだちょっとその、まぐれに身を任してる感はちょっと否めないっていう
か。ああ、なるほどね。あれ、まあ、横浜スタジアムには、何回か行ったことはあるんですか？
去年多分3回、4回ぐらい行ったことありまして。
はいはいはい。
ちょっと今年はちょっとまだ1回も行けてないんですけど。
いや、僕ね、行ったことないですけど、横浜スタジアムなんかね、はい、好きなんですよね。
はい、そうですか。
うん。ずっとこう、なんていうんですかね、改修を、重ねて古いスタジオを大事に使ってるっていう感じじゃないですか。あの姿勢がすごく好きで。
あ、ですか。
かつ、多分、確かね、1977年に作られた球場なんですよね。で、日本で初めて人工芝が引かれたスタジアムなんですよ。確か。確かそうなんですよ。で、なんかね、外野の、ファールのラインの内側がこう、内側にえぐれてるじゃないですか。
はい、はい、はい、はい。
あれ、ちょっとずるいなって思うんですよね。ファールにしやすい。
はいはいはい。
ね。うん。まあ、それは、守っててもそれで、はい、ビジターでも、ホームでも同じことではあるんですけども。
でも、横浜スタジアムって、常に人がいっぱいで。
ですよね。
はい。チケットがなかなか取れないんですよ、本当の。で、本当にまあ、アウェイ側があんまり来ない試合なんて本当に全部青になっちゃいますし。
はい。
で、去年、それこそ、去年だか2年前、CS で巨人と東京ドームで戦った時なんて。
はい。
なんか半分ぐらい青だったんですよ。
うん。
それくらい結構横浜ファンって多分広島ファンに次いでぐらいに熱いんで。
うん。
まあ、応援してて楽しいですよね。
そうですね。
あと、やっぱ、暗黒時代があったんで、基本選手に優しいというか、これ多分2年前だか1年前にこうネットで話題になったんですけど、
はい、
巨人が去年だかに13連敗ぐらいした時があったんですね。で、その時にその巨人のファンが上げてたプラカードが、
はい、
なんか、金返せとか、いい加減打てよみたいな感じだったらしいんですよ。
なるほど。
で、その、横浜がすごい負けてた時の、
はい、
その、上げてたプラカードが、
はい、
大丈夫、俺たちがついてるみたいな感じだったんで、それに比べて、この、なんか、心の温かみの差がすげえ、みたいな、まあ、ネットの情報があったんで、まあ、多分それ多分暗黒時代から育てられてきてるファンの違いかなっていう。
確かに。
巨人ファン暗黒に慣れてないので、
巨人ファンはね、そうですよね。勝って当たり前ですもんね。確かに。まあ、山崎投手とかもね、西武っていうか、もう抑えとして結構、
もう、彼も、まあ、なんか、虚勢は張ってますけど、まだまだギャンブル性は高いですよ。
なんていうんですかね、抑えの投手って、
はい、
なんか、なんていうんですかね。顔からしても絶対抑えるぞぐらいの顔してないとダメだと思うんですよ。
はい。もう絶望だみたいな。阪神の一時期の JFK ですよね。
うん、ああ、ですね。
あれくらいないとダメなんですけど。
山崎投手っていい投手なんですけど、
はい、
まだちょっと優しさがこう出てる感じは。 あるかなっていう感じですね。
あの、正直、うん、正直、1点差で山崎だとどうなんだろうっていう感じです。
そうっすよね。まあでも先発で言うと、東投手ですか？
はいはいはい。若手の。
は、もう結構、何勝、まあでも7勝4敗ぐらいなんですね。
そうですね。
今
そうですね。
うん。一番勝ってても。
はい。
いや、もう、タイガースはね、球団上げて藤浪をどんどん悪くしていってるので、いや、タイガースはね、ほんと若手を育てないですよね。どうなってんだ、かわいそうです、ほんと、もったいないですよ。
彼が上がってくると、横浜としてもなんか怪我人出なきゃいいなっていう気持ちで見ちゃうっていうか。
久保はどうしましたでしょうか？
いや、なんかどっか行っちゃいましたよね。なんか韓国とかだったんですか、ね、
あ、今年もう久保いないんですか？
いないような気がしますけど。
久保は横浜からタイガースに来て、一時タイガースでエース張るぐらいやって、もう一度横浜行ったんですよね。
あ、そうなんですね。最初
横浜。そうです。最初横浜だったと思うんですよ。はい。で、あれ、今、メンバー見たら、あれ、久保の名前がなくなってると思って。
そうですね。どっか行っちゃいましたね、
ああ、そうですか。
毎回、こう、初回で5得点ぐらいされるんで、ちょっと怖いです。
ああ、そうですよね。
あと、打たれてもヘラヘラしてるっていう。
ああ、それはタイガース時代から言われてました。
ちょっと三宅顔なんです
ね。そうなんです。打たれちゃったみたいな顔しますよね。
みたいな。
うん。いやいや、そういうとこよって言いたくなるんですよね。うん。調子いい時は結構いいんですけど。
はい。
うん。わかります、わかります。
ちょっと三宅
顔。そう。甲子園でも笑ってんじゃねえってすごい怒られてました。怒られてましたけどね。はい。どうですか、ここの、浜田さん。今までのトーク。浜田さん。どうですか。
夕べ眠れずに。
そっちか。浜ちょんの方を、
ちょっと。泣いて。
野球の解説をちょっとでもやってもらえると助かるんですけど。
いたんだろう。
あ、小刻みに歌うっていう。
はい、
いや、じゃあ、もう、ちょっとね、話すともうキリがないんですけども、もうね、半分折り返すところではあるんですけども、
はい。
うん、まあ、広島の優勝はまあまあ置いといてですね。
はいはい。
2位、3位、どこが入ってくるかっていうところだと思うんですよ。
じゃあ、ちょっと全部、順位をもう、予想を全部しちゃって。
はい。
終わった後に、それで照らし合わせるみたいな形。う
ん、あ、いいですね。
やりますか。
やりましょう、やりましょう。やりましょう。
順位予想。
そうですね。ここは2位さんもじゃあちょっと1位から6位まで兄さんも書いてもらって。
はい。
はい。
何をですか？
順位予想です。セリーグの。
セリーグって誰がおるの？誰が
ちゃいます
どういうところおるの？
ちゃいますやん。兄さんはこういうとこでアパッチ野球軍のチームとか入れてボケるんちゃうんすか？
なるほど。名君高校とかか？
うん、そういうのでボケてくれたらいいっすよ。うん。ここ切るんで、大丈夫です。あ、藤井、順位ちょっと考えますね、僕。
はい、はい。
はい。じゃあですね、私の方から、
はい。
ちょっと今、飛ばします。
はい、はい。
まあ、こういうところですね。
ここ。
うん。まあ、広島は盤石としてですね。
はいはい。
まあ、後半、横浜は上がってくるだろうと。まあ、実際上がって今も来てますので。
はい、はい、
で、まあ、ジャイアンツはですね、
はい、
まあ今日をもって自力優勝がっていうところが来て、で、ヤクルトはね、なんだかんだね、はい、まあ山田次第ですかね。
はいはいはい。
うん、で、タイガースは正直、半分折り返す時点で貯金がないともう無理なんですよね。
はい、はい、はいはい。
とにかく9月弱いチームなんで。
なるほど。
もうどんどん落ちていくばっかりだと思うんですよ。
なるほど、なるほど。
まあでも、まあ中日にはなんとか上回るかなっていうところで。
なるほど。
まあ一応1位広島、2位横浜、3位ヤクルト、はい、巨人。4位で5位阪神の6位中日ということにしました。
なるほど。
はい。
じゃあ、僕の予想でいいですか？
はい。
はい。僕は多分1位は広島だと思っていまして。
はい。
多分、まず DeNA は多分僕3位だと思っていて。
はい。
DeNA って個人的にはなかなか勝つと負けて、負けると勝つっていうチームなんで、ずっと多分このギリギリの当落戦をさまようような性格のキャラなんで、ずっと3位なんですね。で、僕の予想では、ヤクルトは多分最終的にはやっぱ最下位だと思っていて。
ああ、そうですか。
交流戦でちょっと確変がありましたけど。
確変ありましたね。
はい。で、ただまあ、ちょっと格変も終わった感があるので、
はい。
まあ、普段通りって言っちゃ失礼ですけど、まあ、っていう感じになるのかなと。
はい。
で、中日は多分それよりは良くて5位。
うんうんうん。
で、あと2と4が埋まってないんですけど、
はい。
まあ、これが巨人と阪神どちらかになるかと思っていて、
なるほど。ただ
まあ、阪神はまず確かにおっしゃる通り夏場がきついですし、
うん、はい。
すごく雨が降っちゃったんで、
うんうんうんうん、
なんかもう夏場20連戦ぐらいみたいな、そんな感じの日程らしいんですね。
ああ。
今、なんか試合数唯一まだ80試合やってないチームなんで、
うん、うんうんうんうん、
そこが一番きついんじゃないかなと。
コンディションがなかなか難しいんじゃなかろうかと。
はい。で、個人は、坂本が抜けちゃったんで。
うんうんうんうん。
で、それがまあ結構響くかなとは思うんで、まあそれの穴がまあ埋まるか埋まらないか。まあこの2試合を見てる限りでは埋まってないっていう感じなので。
はいはいはい、はい。
まあどっちかが2、どっちかが4で、結果的には多分広島1、巨人2、DeNA3 位、阪神4位、
うんうん、
中日5位、ヤクルト6位かなっていう。
なるほど。これ、1位から6位、全部当たった場合は、
はい。
フライハイワークスステッカー、1名様にプレゼントという。
ステッカーなの？
まあ、勝手に僕が作りますけども。いやー、まあね、ちょっとやっぱり広島の壁は厚いかなっていう感じしますね。
そうです
ね。やっぱり、
鈴木誠也がずっといなかったのに1位っていう。
で、こうね、いろんな主力を抜かれても抜かれても自前でね、育てていって、来たのが今、ようやく花開いてる感じじゃないですか。
はい。で、今年、正直、今年は多分そんなにぶっちぎりじゃないんですけど、
うん、
ただ、
うんうん、
下の5位が、下の5チームがいい感じに団子状態になってるのもちょっと
幸いですね。うんうんうん。
っていう状態です。
2位以下が全部借金してるっていうのがまた面白いですけどね。
は
い、
パリーグに負けすぎちゃって。
負けすぎて。うん。セリーグもね、DH にしたらいいと思うんですけどね。
いやでも僕は案外 DH の方が、
うん、
面白いと思うんですよ、
ね。ああ、そうですか。
強い弱いはもちろん結果的に弱いって話になっちゃってるんですけど、
うんうんうん、
僕案外満塁でピッチャーに回せみたいな、あと、
はい、
その、まあ、ピッチャーなので代打を出すとか、
うんうんうん、
あと、一時期原監督がすごい、こう、うん、ピッチャー代打を出したことによって、打順をすごい変えるみたいな、
うんうん
う
ん
う
ん、
ああいうのが結構戦略性が、あの、要はピッチャーと打者が完全に分かれちゃうと、
うんうんうんうん、
それって、それってなんか2種の競技を別々にやってる感じになっちゃうような気がするんですね。
なるほど。
まあ、サッカーで言うと、ゴールキーパーとゴールキーパーじゃない人で完全に分かれちゃってる感じというか。
ああ、ね。
でも、大事な時にはなんかキーパーとかも言っちゃったりするじゃないですか。なんか、
ああですね。
はい。なんかその方が僕多分面白いような気がする。
ああ。
ピッチャーがたまに間違ってホームラン打っちゃうから面白いっていう。
まあ、DH には DH の楽しみ、はい、なしはなしでの楽しみ方があるっていうことで。
はい。
ああ、なるほど。まあね、ちょっとね、優勝してもなんかホークスとの罰ゲームのような日本シリーズがあるなっていうイメージがここ数年してますけども。
はい。
うん、ねえ、なんかホークスの選手とか見てたら、
はい、
あの、バッター全員すごく、なんか自信満々で打席立ってるような、
いや、そうですね。
いや、打ってやるぜっていう顔してますよね。あの、タイガースの打者見てても、はい、もう、あの、ツーナッシングとかになったら、
はい、
もう次どうしようっていう顔しながらバッター立ってるんで、
はいはい、
ファールで逃げても、
はい、
ボール球振ってたら粘ってる意味ないやんみたいなところもあるんで、
はい、
なんかその辺のちょっとメンタリティの違いもね、すごく感じますね。
そうですね。
パリーグの選手とかと比べると。
やっぱパリーグ強いですよ。
うん、強いっす。
はい、
台湾のね、選手がね、はい、やっぱり結構活躍今まで日本のはい、選手、あの、プロ野球でしてきたと思うんですけども、
はい、
ローメイシさん以外には、どういう選手が結構記憶にありますか？
メジャーリーグでなんかワン・チェンミンっていう、
うんうんうんうん、
結構すごいピッチャーがいたり、
はいはいはい、
あとタイガースでいうリングウェイ2がいました
ね。あ、リングウェイ2ね。はい。
で、まあ、横浜とかは、まあ、一人だけなんか、そんなに強くないのがいましたけど、まあ、結構ピッチャーが比較的強いかなっていうイメージ、
うんうん。僕ね、イメージとしては中日とタイガースで活躍した大鵬さん。
あ、はいはいはい。
とにかく打ってたイメージがありますけどね。
は
い。ああ。
でも、
うん。
台湾の野球はですね、まあ僕の個人的な感覚ですけど、
はい。
まあやっぱり、あの、はい、まあ、打つのはまあ本当になんとかバットを球に当てればいいだけなんで、まあ、それはできるんですけど、
はい、
やっぱり守備の時の、なんか、一球に対する大切さがちょっとまだ、あの、足りないというか。
あ、そうですか。
僕がよくなんか思ってるのは、世界大会とかの時に、あの、まあ、例えばショートの人が、例えば球を弾いちゃった時に、まあ、日本の選手だったら、もうなんとか、じゃあ早くその球を拾って、なんとか一塁に投げて、まあ、はい、最終的に間に合わなかったらしょうがないみたいな。
ああ。
けど、台湾の選手って、もうまずそこで悔しがっちゃうんですね。みたいな感じで、悔しがって、そのアピールが先になっちゃって、もしかしたら拾って投げたらまだ間に合ってたかもしれないじゃないですかっていう、なんか、そ
なるほど。
込みが入っちゃう余地があるのが、ちょっとまだ、一球に対する対、あの、大事さがちょっとまだ足りてない、
ね。ああ、なるほど。
大味なんです。
言ってもね、20年優勝してないんですよね、横浜。
はいはいはい。
で、タイガースも もうこれで言っても3年とか、
はいはい。
優勝してないみたいなことになってるんで、
はいはい。
で、まあだから10年以上優勝しないと本当にタイガースと横浜だけなんですよね、セリーグで言うと。
ずっと誰が、巨人がですか、基本。
巨人は10年以内にも優勝してますし、
で、中日がずっと競り合ってたんですよね。
そうですね。で、中日もずっと強い時期があって、で、今は広島ですけども、 ちょっと前はヤクルトだったじゃないですか。で、そういうところで言うと、タイガースって一時に比べりゃなんかマシになったような空気になってますけども、
はいはいはい、
まあでも13年も優勝してないっていう。
なるほど。
うん。2000何年だったかな ?2007 年とか、確かね、15ゲーム差をひっくり返されて、優勝逃してるんです。ひっくり返されたんですよ。で、巨人が優勝したっていうのを、そうなんです。もう、うちの親父がブチギレてブチギレて。もう、甲子園行かへん、言って怒ってましたからね。うん。まあ、今回、プロ野球の話をさせていただきまして、
はい。
まあ、ぜひね、はい、これ日本シリーズに DeNA が行く暁には、
はい。
またご出演願いたいなと思いますので、
ぜひぜひ。
はい。じゃあ、マツコデラックスさん、お便りの方に行きたいと思いますけども、どうですか？
あら。お願いします。
ここはちゃんとやってくれるんですね。一回切りましょうか。
ラジオさん、アマレジャーニ
ー、ご乗車ありがとうございます。特急パノラマカー岐阜行きです。途中停車駅のご案内です。豊橋を出ますと高東岡崎ナ
スとカボチャ大胆好きなおかず、
新安城、紀流、神宮前、金山、
猫と犬じゃ猫好き、でも目が怖い、
再び失礼いたしました。名鉄名古屋、神宮、名鉄一宮、新木曽川、
パンの袋閉じるやつ、それは黒じゃ黒じゃ、
失礼いたしました。笠松、終点岐阜の順に止まります。
それじゃあお便り今回もいただいております。
はい、
はい、今回もですねたくさんいただいておりますよ。
はい、
はい、前回はですね、
うん、
おっさんの恋バナみたいなこと
を、はいはいはいはい、
やってたと思うんですけど、
ね、
そこでちょっとリスナーさんにですね、
うん、
40代のおっさんが、写真を拾って一目惚れした場合に、その駅でその女性を探す行為はアウトかセーフかっていうのを、
うん、
ちょっと募集したんですね。
はいはい。
で、それについて、たくさん、お便りいただいております。まず、テイタンさん。
はい。
40代おっさんは、さっと駅や交番に届けましょう。年齢に関係なく、やり方によっては、拾ったから盗んだことになりかねないですよ。場所もですが、会わない人とデートすると苦痛です。場所替え可能なら映画館がいいです。一人の世界に入れますっていうのは多分兄さんのあのデートの話ですね。
久々にテイタンさんお便りいただいたんですけども、うん、はい、真面目にちゃんなかさん怒られてるっていうね、これね。
ですね。アウトだけではなく、怒られているというね。うん、
交番にちゃんと届けましょう
と。
うん。ね、盗んだことになりかねないですよ、ここ
は。はい。
続いてティーターさん。
うん。
投票があったの知らなかったんです。すいません。小さい一票で申し訳ないですけども、しげち兄さんに一票お願いします。
また増えとるやないか。増やしたらあかんや。
ちょっとお便りの途中であれなんですけど。
はいはい。
例の、
うん、
新、誠と書いて、新、うんうん、ラジオスさん総選挙。
またやってんの？
いやいや、笑いとかそういうんじゃなくて編をやってるんですけども。
はいはいはい。
まあ、残り、まあ、8時間を残してのところですけども。
はいはい。
いや、これね。
うん。
皆さんコメント結構
今回は
いただいてるんですけども、
うん、
ポンタチチビタさんとかは、
うん、
これってあれでしょ、ダチョウクラブのオスナヨ的なことですよね。池田さんも、うん、分かってます分かってますって笑って言いながら投票してくださってるんですけども、
うん、
70% 対 30% で、
うんうん、
しげち派 70% いうことで、
ね、はあ、
これ100-0で来てほしかったですよね、番組的には。
でしょ、うん、なんかもう俺が寒い感じになってるやん。逆に
いやだから、
うん、
ポンタチビタさんのダチョウクラブのオスナヨ的なことで合ってるんですよね、うん、これ、
うん
うん、ちゃんなかさんかわいそうって思った人が多かったいうことですね、
30きっ押してくれてるってことでしょ。だからもうやる意味ないですよ。
100-0を目指してたんです
よ。100-0が欲しかったんでしょ。
100-0の笑いが欲しかったんですよ、
うん、で同じような結果が出つつあるっていうね。
なんやったら前よりちょっと、うん、微妙な感じになって
競り合っているというね。何やねん。
まあ、それが今逆に面白かったりもするんですけど、
うん、
はい、はい、みたらしダンゴムシさんいただいてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
すいた惚れたは、免罪符にならないです。アウトです。はい、アウト一つ一つ。アウト、
はい。
はい、ケータマンさん、18までなら 100% セーフ。
うん。
ああ。いうことは、当時の高校生のちゃんなかくんは、セーフいうことで大丈夫ですね。うん、はい、池田さん。
はい。
最新回聞きました。
うん。
青春してますね。証明写真から始まる恋、ん？始まってない？まあ、それは置いといて、うん、なかなか珍しいテーマで少し驚きました。が、とても朝からいい気分で会社に行きました。楽しい時間をありがとうございました。ちなみに、アウトです。
アウト。
これ一番最後に持ってくるっていう、ね、アウト下りを、うんうん。はい、マシュータックさん。
はい。
西野監督の本編をスルーしたからなのか、スルーしたからなのかね、
うん、
カルピコもスルーもよく見てって言われてるんですけども、
うん、
これですね、
うん、
アバレジャーニーで、
うん、
兄さんが飛行機の中でカルピス飲み放題、
うん、
いうところを、マシュタックさん、カルピコ飲み放題は結構いいかもっていうお便りをこの前いただいてたと思うんです。
はいはいはい。
で、カルピコと書いてるのを僕もカルピコって呼んでるんですけど、
うん、
そこを全く突っ込んでないっていうのを、
うん、
よく見てー言うて。
そういうことなんですね。
僕もボケてるんですってマッシュタックさんも。
はい。
言ってはるんですよ。
はい、ははは
は。はい。 またのお便りお待ちしておりますということで。マジたくさんありがとうござい
ました。
ジミーアット単語ウルウルウ ル, ウルトラマラソン天さん、うん、
はい、
縦書きにて、
うん、
悲しいがアウトいただいてます、
ね、アウトですね。また
皆さんやっぱアウトなんですね、うん、これね、うん、パンダ屋さん、ラジオ姉さんに一票、しげち派でもちゃん中派でもないっていう、うん、はい、大山敏郎さん第165回拝聴、ダニ効果の画像とともに、
うん、
こいつはアウトだな、いただいております、
はい、
ありがとうございます、
はい、
みたらしだんごむしさんありがとうございます、
はい、
アンドロイドでポッドキャスト聞くならアプリが検索、このアプリが検索最強ですよと、
うん、
聞きたい番組を網羅できました、
うん、
日本語対応してないのがたまに傷ですがといただいてるんですけども、これがアプリがポッドキャストリパブリック、あ、ポッドキャストリパブリック、ポッドキャストプレイヤー&、ラジオプレイヤーと言われるものなんですかね。
うん。
うん、うん、うん、うん。いうのが Android で出てるみたいですね。
ほう。
はい、はい。Google Play って書いてますけど、
うん、
Google さんがちょっと絡んでるのかどうか、ちょっと、わからないんですけども、はい、ラジオさんのいいねの中に、入ってますので、よかったら皆さん見てみてください。ということで、名古屋の海次郎さん、
はい。
なぜかこの T シャツ買ってしまった。多分、アッサンせいだなということで、
うん、
あの、シャクレルプラネットの T シャツを海次郎さんを
今さら
買ってです。うん、今買って、
うん、
で、まあ、ハッシュタグラジオさんでいただいてるんですけど、
うん、
あの、シャクレルプラネットの話題って、うん、かれこれもう何年前にしてますかね。
ねえ、だいぶ前でしょ。
もう、シャクレルプラネットイコールラジオさんみたいなことになってる人が、まあまあいるっていうのは、
うん、
なんか結構不思議な現象やと思うんですけどね。
っていうか、あの、シャクレロとかをもっといじってほしいんですけどね。
そうですね。
あの、
うん、
ね、
新作。あと、うん、あの、確実にラジオさん聞いてるであろう、うん、あの、トミーさんのシャクレルカービィなんですけども、
はい、
もう一切街から見なくなったっていう。
さっと売って、さっと回収したね。
あれ、何やったんですかね。
一瞬やったね。あかんあかん、ほんなん長い長いこれ置いとったらあかんっつって、
全然誰もガチャないんやっけみたいな、
うん、一周目だけやんっていうね、
なんかね、
うん、
僕もガチャる前にいつの間にかなくなってました。
早かったな。
早かったっすね。
続かんかったね、
シャクレロが今度来るかどうかですけどね、
うん、
はい、川又さん、
はい、
初めてお便りします。いつも楽しく拝聴させていただいております。ありがとうございます。はい、私のスマホは Android ですが、ポッドキャストアプリをダウンロードすることで、ラジオスさんも問題なく聞けております。なんなら、ラジオスさんで番組検索も簡単でした。また外れな内容だったらすみませんといただいてるんですけども、いやいや、何をおっしゃいますね。
うん、
ポッドキャストアプリダウンロードすることで、ラジオさんも問題なく聞けておりますということで、うん、
はいはい、
みたらし団子虫さんと同じようなことで、
うん、
多分やってくださってるんだと思うんですよね。
はい。
貴重な情報、ありがとうございます。ということで、他にもあるんですけども、あ、直角炭さん。
はい。
青春時代のほろ苦い恋愛回想、僕の苦手なジャンルですが覚悟を決めて拝聴、しかし蓋を開けてみたらアウト寄りのアウトという期待を裏切らない結果にこの青春時代の、辛すぎる恋愛懺悔は笑いとともに僕の耳を癒してくれました
ということで、今回も、引用リツイートにて、お便りいただいております。
はい。
直角炭酸はいつも引用リツイート。
そうですね。
ありがとうございます。
はい。
はい。じゃあ、Gmail の方、兄さんよろしくお願いします。はい。
Gmail お久しぶりですね。虹パパ生活さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。はい、
徳島の荒法師、虹パパ生活です。今回のちゃんなかさんの写真話、アウト寄りのアウト南の陽光を重視する若さ、若きちゃんなかさん、そして一式に騙される青年ちゃんなかさんにお笑いましたと。それにしても女性の化粧ってすごいですよね。逆に本気で男性が化粧すればワンチャンいけそうな気がします。いや、以前ちゃんなかさん化粧してヒデローだったと言ってたような。兄さんのバッチリ化粧はどうですかねってことですよ。
兄さんはなんかそういうことでちょっと、
うん、
化粧をさせられるようなことって今までありました？
ないなぁ、ないなぁ、ないわ。女装的
なこと？コウさんはどうですか？
なんですか？
女装。
女装する機会って今までありましたか？
いやでも高校だか中学の仮装大会の時に、
うん、
はい、
アリスの、
ほう。
何でしたっけ、ディズニーのなんかアリスの。
はいはい
はい。
はい。あれでアリス役やってました。
アリ、主役じゃないですか。
すごいな。
アリスの、
眠れる、
眠れる、眠ったらあかん
やん。
不思議のでしょ、不思議の。
不思議の国のアリスですね。はいはいはいはい。
主役をやってました。
主役です
ね。すごいです
ね。まあ仮装大会です。
はいはい。
あ、仮装大会。ああ。
まあ、
アリスなりました、ちゃんと。
あ、なりました、なりました。スカート的なやつ。
なるほど。
そうですか。
青いやつね。
ちょっと見てみたい感じなんですけど。はい。
はい、
まあ、僕は化粧してもね、どうあがいてもヒデローや。
ヒデローなんですか。エラが張ってる。
そうですね。もうね、どうあがいてもヒデローでしたね。というわけで、
はい、
今回もたくさんのお便りありがとうございますということで、はい、以上お便りのコーナーでした。
はい。
はい、というわけで我々あばれラジオさんでは皆様からのお便りをお待ちしております。Gmail アカウントはラジオさんアットマーク gmail.com、radiossan アットマーク gmail.com。ツイッターの方はハッシュタグひらがなでラジオさんとつけてつぶやいていただくと我々大変喜びますということで、
はい、
はい、エンディング始まりますけども、うん、
はいはい、
ですね、
うん、
名古屋の梅次郎さんがまたマンティスバーンレーシングでちょっと違う遊び方をされてますね。
何ですか？
誰が一番早いかっていう、ね、うん、
基本的にはね、
コンテストをしてるんですけども、
うんうんうん、
意味もなくひたすらスピンターンをしてる動画を、
ありますね。
ラジオスさん DC と共に上げて
くれてるんですよ。何なんですか、これ
は。これ何なん
ですか？なんか起きるんかな、別に何も起きへんっていう、ね。
あと、パンタンさん。
うん、
またちょっと違う遊び方をされてるようで。
うん、
バックギアで乾燥っていただいてますね。
何なんですか、これ。
何なんですか、これ。うん、バックギアで。5分13秒08。
そう。
これ、バックギアで誰が最速かってちょっとやるのを。
それはそれでおもろいけどね、確かにね。
バックギアで乾燥、なぜかアメージングセクター撮ってます、笑い。
すげえな。
いただいてるんですけど。
この最初のコースだけで何歩ほど遊ぶねんっていうね。
こんだけ遊んでんの多分、ラジオさんドライバーズクラブだけ
で
しょ。
全然本編やってないからね。
最初のコースばっかり
遊んでる、ね。だけやってるやろ。
うん、いや、まあ、今後ね、うん、どんどん広げていこうとは思ってるんですけど。
はいはい
はい。はい。 あの、コウさんは、レディープレイヤー1は映画とかは見られました？
あの、普段、正直映画あんまり見ないんですけど、
うん、はい。
これだけちょっと友達に連れられて、うん、これきっと興味あるからって言われて見たら、
はいはい。
はい。何の期待、な、あの、どういう背景、誰が作ったとか全然知らなかったんで、うん、
はいはい。はい、
どうせなんかくだらないなんかあのやつだろうって思ったら、うんはい、結構面白くて、うん、で、うんうんうん、あの、ネタバレ的なやつかもしれないですけどなんか、はい、要は、はい、アクシルートが見つかったところからずっと、
うん、
なんかこう、うん、集中して見てました、
ね、あの最後のあたりはあのゲームを作ってる人にとっては結構ジーンとくるような
はい。
シーンも結構あったと思うんですよね。
うん。大丈夫ですよね。ネタバレ、大集合的なことですよね。
そうですね。うんうん、大集合もそうですけど、
うん、
まあ、僕のゲーム、作ったゲームを遊んでくれてありがとうって言って、
はいはい、
いうところは、ああ、なんかこういうのってゲーム作ってる人からしたら結構鳥肌立つんやろうなって思いながら僕も見てましたけども。
いやで、それで本当に何の前提もなく見て、うん、で、はい、後々面白かったので、後々調べたら、スティーブン・スピルバーグ監督が作ったって聞いて、はいうんうんうわ、そうだったのかって感じです。
はい。そうですよね、
うん。
で、このバックギアで感想っていうとこなんですけども、
は
い、まあ、そのパンタンさんのツイートに対してですね、大山敏郎さんがですね、
うん
レディープレイヤー1双方ですねっていただいてるんですよね。これ、第一の鍵をこう取った時の走り方やということで。
あ、そうですね。
うん、
あれが。
まあ、兄さん見てないんでね。
うん
そうなんですね。それネタバレ的な感じになっちゃう。
ちょっと なりますけども。はい。あれですか、今一番やってるゲームとかって、何ですか、やっぱりスプラトゥーンになってきますか。
やっぱり隙間時間にスプラトゥーンをやっちゃいますね。
うん、
他がほとんどやってなくて、
うん、
先日のプライム、アマゾンプライムのセールで、
はい。
ようやく Xbox One S を買いました。
はいはいはい。
あの、届いて1週間ですけど、ちょっとまだ開封してないっていう状態で。
ああ。
それ、Xbox One S は何かキラータイトルがあったっていうことですか？
いや、あの、安かったんで。
とりあえず、
ね。2万2000円とかだった。2万2000円でなんかフォルツァみたいなやつがついてきて。
あ
へ
あのフォルツァはなんかよくわかんないんですけど、なんか、フォルツァの3、同梱されてるのはフォルツァ3だったんですけど、
はい、
なんかネット調べたらフォルツァ4があって、はい、で、さらになんかフォルツァのなんかモータースポーツ版が7とか8まであって、
ほうほうほう
はい、なんか、これ一体どれが最新なのみたいな気持ちになっちゃいました。
ああ、いや、まあ、なんか手元に置いときたくなりますね、やっぱ、最新ハードは。
そうですね。
うん、スプラトゥーンなんですけど、
はいはい。
僕ね、Wii U 版の方がね、結構好きやったりするんですよね。
はい。
うん。
1の方ですね。
はい。2も十分面白いんですけど、
はいはい。
やっぱりね、死んでからこう飛んでいく時の、タッチパッドで、はいはい、ワンタッチでいけるのが、
ああ、なるほど。
うん、気持ちよかったっていうのも、まあ、全然慣れの問題なんですけど、
はいはい。
うん、なんか、Wii U の特性をすごく活かせててよかったなって、はい、その辺は思うんですよね。うん。
これは確実にありますね。
はい、そうですね。
あと、1では、バリアっていう、ペシャルだったんですけど、うん、
はい。
2ではそれがまあ廃止されてしまってですね。
あ、そっか、そうでしたね。
バリアっていうのが結構僕初めてスプラトゥーンで、うん、いわゆるファーストパーソン、サードパーソンシューティングをやった
ん
ですけど、まあ、あのバリアっていうのが結構その要は押した瞬間から数秒間無敵っていう、まあ結構極端なものだったと思うんですけど、
はい。
そして、
はい
初心者的には正直あれぐらいがちょうど良かったっていうよ。
ああ、なるほど。
で、今代わりにインクアーマーっていう、まあ、ちょっとだけ防げるっていうやつがあるんですけど、
はい、はい、はい。
あれって押した瞬間に つくものではなくて、ちょっと数秒間ラグが発生するものでして、で、その、見た目もちょっとわかりにくかったりして、
はい。
まあ、それ、そういう意味でも、1の方が正直初心者は入りやすかったんじゃないかなっていう気がして。
まあ、僕もね、あの、スプラトゥーンって発売されてからの方が、
はい、
ドカーンってあの発売前からうわーって盛り上がってたっていうイメージはあんまりなかったんですよ、
はいはいは
い、でもなんかこれはずっとやろうって思ってあの Wii U の時は買ったんですよね、
はいはい、
もうほんまにちょっとハマってしまって、
はいはい、
いやー半年ぐらいもうずっぽりだったですね。
はいはい、
うん。いや、コウさんはそれ以上にずっと多分持ってやってはったと思うんですけど。
バーチャファイター以来ですね、こんなに。
1000時間超えてるんじゃないですか、多分。
今、スイッチのやつは多分600時間ぐらいなんですけど。Wii U のやつは1300時間ぐらいやって
る。いや、もう、だって腕前 S とか絶対いけないっすね。
うん、
まあでもあの、ガチ歩行とかも面白いですけど、やっぱりシンプルにあの、塗りつぶしが面白いなっていうふうに僕は思いますけどね。うん、兄さんなんかゲームやってます最近。
最近は、あの、なんだっけあれ、うん。プレイステーションプラスで、
うん、
最近落としたやつ何やったっけな なんとか3? タイトル
なんとか3。もう3いっぱいあります、
ね。何やったっけあれ。あの、FPS のやつ。
FPS? 何やったっけなんかありました
よ。ドアスでした。
なんとか3。
何やったっけなそれと、マンティス。
はい。
の両方。
はいはい、ああ。
何だっけ、
マンティスをやってるのは僕も知ってるんです。
やってるでしょ。
はい。それ、なんとか3ちょっと教えてほしいです。
ちょっと、マークをつまいどいて。言いながらあの調べてるから。
僕はマンティスと、
うん、
北斗が如くの2周目と、
うん、
電車の中はね、
電車の中
これ、いまだにスバラシティやってまうんです
よ。ああ、スバラシティね。
いいね。恐ろシティ出るまでやろうと思ってますから、ま
あ、
僕は。恐ろシティがね、中で5000万だと思うんですよ、多分。全然ね、出てこないっていう。マックス3000、うん、100万までは行ったことあるんですけど、はい、恐ろしい、いつで
んのかな。一応、スバラシティ、なんか攻略みたいなのがネット上にあるんで、
はい。
それ参考にしてみるといいかもしれない。
あ、そうですか。
はい。それやると上手くなるっていうか、う
ん、最初 3DS 版でやって、
はい。
で、スマホ版も試して、
はいはいはい。
3DS 版の方が、はい、プレイヤーにすごく優しいですね。
お、本当ですか?
って思ってます。3DS 版の方が点数出やすいです、はい、僕は。
お、なるほ
ど。あ、わかりました。
はい。
コールオブデューティーですわ。
ああ、はいはい。
兄さん、そんなのやるんですね。
やりますよ。コールオブデューティーブラックオプス3ですよ。
ああ、ブラックオプス。
うん。と、うん、マンティスと、時々思い出したように、アサシン。
アサシン
の、ミニミニイベントがまだ腐るほど余ってて、これどうにか終わらしたいと。
マジっすか。
むちゃくちゃあるからね。
ああ、もう、アサシンクリード、もう、コントローラー投げたくなるシーン、絶対中盤で来るんですよね。
あ、そう?
うん、このステルスをほんまにいけんのかっていう。
いけます、いけます。
あるんですけどね。
いけますよ、大丈夫ですよ。
あ、ほんまですか。うん。うん、僕ね、いつかコウさんにね、
うん、
高橋名人の冒険島をクリアするまで眠れば10やってほしいですよね。
でも、高橋名人僕多分できますよ。
ほんまですか。
そんなに僕難しいイメージない。
ほら。
うわ、めっちゃむずいっすや。
カットちゃんケンちゃんの方が難しい。
カットケンも有名ですけどね。
うん、
いや多分大魔界村とか魔界村はコウさん多分行っちゃうと思うんですよね、
うん、
あのマルディターの感じ見てると、
うん、
いやー高橋明治行けます、あれすごいと思うんですけどね、
僕多分行けると思いますけど、
いやでも行けっす、あまあでもぶっちゃけうまいっすかね、ほんまにアクション
まずは Wii U で、仮に Wii U とかでバチャコンとかでやった場合は、
はい、
文明の力っていう、こう、セーブ6で最初でそれでいけると、
あ、もうそれでゴリゴリやっていくっていうことですね、
うん、
あのロックマンでもあのスタートボタンの連打とか全然使ってましたもんね、
あもうあれルール内のやつ、
あれはルール内っていうこと
です、
はい、
じゃあ最後に宣伝でもしていただきましょうか、
はい、
たっぷりと
たっぷりとい
やでもあのそうですね、
はい、
ちょっと
どんどん行っちゃってください、
どんどん行ってください、
はい、
ちょっと想定してなかったんで、あ
のどうぞどうぞどうぞ
いやでもなんか、
はいはい、
まあ具体的な宣伝は別にないですけど、
はい、
あ、
はい、
あ、どっちかというとあの YouTuber としての活動を見てほしい。
ああ、もうそうですよね。
はいはい、
あのロックマンを1から10まで、う
ん、はい、
あのノンストップでやったっていうやつが、
あれは一見の価値ありですね。
あれはもう、
あとゼルダの神々のトライフォースを、
うん、
連投してクリアしたっていう話が先月言っていましたし、
うん、
あとあの忍者龍剣伝とか、
うんうんうん、
マリディア・カスティアとか、はい、いろいろあの今あの他社さんの作品を、うん、あのやるっていうのを YouTube でやってますんで、
うん、
ぜひ YouTube でフライハイワークスを検索すると出てくると思うので、
はい
はい、
いつかあのポスト有馬課長を目指して今やってます、ね、
ポスト有
馬なるほど、
皆さん今すぐあの
検索
YouTube、
うん、
もうチェックということで、
はい
はい
はい、あと、はい、もう通知もダブルでお願いしますということで、
はい、登録、はい、
これからの、
ええ、
ゲーム発売にも、
うん、
こう動きたいいうことで、
はい
はい、
はい、はい、
これはかかってますか、
かけてるんです、
あ、そう
です
ね、
撮ってました今、
撮ってます、ちゃんと当たり前じゃないですか、ちゃんと撮れてます、あ、今のでフェードアウトでしょ、
あ、そういうことYou never know just why makes me feel this way.